2021年5月2日、本日は復活節第5主日です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。464番です。詩法の最終ページにございます。お祈りいたします。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。
詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編は詩編第139編1節から10節までです。賛美歌21、購読詩編付きの賛美歌21の後ろの152ページになります。司会者と交互に唱えます。皆様は2文字下がっているところを朗読してください。購読詩編、詩編第139編1節から10節。主よ、 あなたは私を極め、
私を知っておられる。
座るのも立つのも知り、
遠くから私の計らいを悟っておられる。
歩くのも伏すのも見分け、
私の道に子供と通じておられる。
私の舌がまだ一言も語らぬ先に、
主よ、あなたは全てを知っておられる。
前からも後ろからも私を囲み、
腕を私の上に置いてくださった。
その驚くべき知識は私を超え、
あまりにも高くて到達できない。
どこに行けばあなたの霊から離れることができよう。
どこに乗られれば御顔を避けることができよう。
天に昇ろうとも、
あなたはそこにいますし、
黄泉に身を横たえようとも、
見よ、あなたはそこにいます。
あけぼのの翼を買って海の彼方に行き着こうとも、
あなたはそこにいます。
御手を持って私を導き、
右の御手を持って私を捕らえてください。
お祈りいたします。私たちの救い主イエス・キリストの父なる神、皆を賛美いたします。私たちはキリストを見たことがないのに愛しており、キリストを信じており、キリストと共にある喜びをいただいております。だからこそこの礼拝に来ることができました。そのようにあなたにどこまでも愛され受け入れられている私たちですけれども、主の日から主の日までの歩みを振り返りますと、恐れや心配にとらわれていたり、大きな疲れを覚えたり、途方に暮れたりいたしました。あなたはそのような私たちを常に見守り、顧みてくださり、週の初めの日ごとに礼拝に預かる恵みをくださいます。礼拝に来ることによって、あなたの命の祝福の中にいる自分をもう一度見つけます。この命の祝福の中でこそ、自分の愚かさ、過ち、罪に気づかされます。自分だけがかわいそうで、自分だけが不幸だと思い込んで嘆いておりました。また自分こそ正しいと主張する固い心がありました。どうぞそのような思い込みから私たちを解き放ち、私たちの心をあなたの愛で潤いのある恵みで柔らかくしてください。どうぞそのために御言葉を聞かせてください。聞く耳のあるものとしてください。聖霊を注いでください。あなたを賛美する喜びを新たにさせてください。そしてあなたからの平安に満たされて、あなたと共に歩み出すことができるようにしてください。この福音をこの国もこの世界も必要としています。昨日は東北地方で再び大きな地震がありました。たくさんの災い、天災もあり、人からの災いもあり、それゆえにたくさんの痛み、苦しみ、嘆きが地の上にあります。あなたの癒しと回復、キリストの平和を待ち望み祈ります。私たちは平和を実現するものとして、置かれたところで何ができるか問い、行動に移せますように。どうぞ地上にあるキリストの教会を顧みてくださり、福音を大胆に述べ伝えさせてください。私たちの教会も教会総会を無事に終えることができ、皆様のとともに2021年度の歩みを始めております。ここにいます私たち一人一人の歩みがあなたの御心に沿うものとして、あなたの使命を果たすものとして確かにされますようにお願いいたします。皆様の祈りに合わせ、尊い主イエス・キリストの名前によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。
徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。徒信条は賛美歌の93番4の A にございます。ご一緒に告白します。徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
聖書を朗読いたします。ガラテヤの信徒への手紙第1章1節から5節。人々からでもなく、人を通してでもなく、イエス・キリストと、キリストを死者の中から復活させた父である神とによって使徒とされたパウロ、並びに私と一緒にいる兄弟一同から、ガラティア地方の諸教会へ、私たちの父である神と主イエス・キリストの恵みと平和があなた方にあるように。キリストは私たちの神であり父である方の御心に従い、この悪の世から私たちを救い出そうとして、ご自身を私たちの罪のために捧げてくださったのです。私たちの神であり 父である方に世々限りなく栄光がありますように。アーメン。生ける神に呼ばれてと題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。今日からこのガラテヤの信徒の手紙という聖書の説教を始めます。今年教会に与えられた御言葉はここの掛け軸に書きました、書いていただきました。ガラテヤの信徒の手紙第5章6節、キリストイエスに結ばれていれば愛の実践を伴う信仰こそ大切です。それを与えられて、この手紙からその信仰を学びたいと思っていますし、プロテスタント教会である私たちの源流はマルティン・ルターの改革になるわけですが、このルターがこのガラテヤの信徒の手紙、この聖書を我が妻と呼んだと言い伝えられていると準備で初めて知りました。ルターが当時の教会が神からの権威というものを誤って用いていたことに対抗して、そうではないと福音の真理に立ってルターはそれを批判し、たくさんの書物も書いたわけですが、このガラテヤの信徒の手紙の福音が彼の原動力となったと言われております。時代は下って今2021年、私たちの教会においても、教会とは何だ、福音とは何だ、教会の使命とは何だ、信仰の基本とは何だ、それを改めてこの手紙から聞きたいと思います。またもう1年以上にこのコロナの災いの中を生きなければならないところで、教会というのは人々が集まるところ、私たち集まってこうして集まって礼拝して、この礼拝が活動の基本であり中心でありますが、それも叶わないという時期があった、叶わないというか集まらないことを選び取った約2ヶ月が今日
去年あったわけですね。それは強制されたんではなくて、教会が、教会の役員会という会議でそれを決めて家庭礼拝をお勧めしたわけなんですけれども、まあ、そのことも本当に教会は去年70周年で、70年の歴史の中でそういうことは今まで体験したことがなかったわけですが、この疫病のためにそういうこともせざるを得ない、そういう時も過ごしました。そうすると集まって礼拝して、教会は教会になる、礼拝して、そして伝道して、礼拝こそまた伝道となっていく、そのことが問われた思いがいたします。私たちの教会は、まあ、今71年目の歩みを踏み出しておりまして、その70年歴史も思いを馳せたことですけども、でも考えてみたら、私時々申し上げますけど、私たちの教会の源流、親教会は裏は別所教会なんですね。埼玉市別所にある、で、初代の横山先生のお父様の秀夫先生が牧師でいらっしゃった、その浦和別所教会に川口駅前に住んでいた林鶴さんという女性が、浦和別所教会に行って川口に伝道してくださいとお願いして、そのことを別所教会が受け止めてくださり、この教会が伝道所が境町伝道所の前にも川口に伝道に来てくださって、そして進学校を卒業したばかりの横山義成先生が着任してくださって、本当制度的にも伝道所という教団の伝道所という形で、川口駅前で伝道が始まったわけです。で、私たちの教会は今は教会規則もあり、それに従って教会総会も開かれたり、また牧師も招いたり、教会の規則制度の中でやっておりますけども、今日のパウロの使徒パウロが書いた手紙ですけども、の言葉とも通ずるところがあるんですけど、使徒パウロはこの挨拶最初の一節で、人々からでもなく、人を通してでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中から復活させた父である神とによって使徒とされたパウロ、私パウロであると自分が手紙の発信者として自分を紹介しているわけですけども、つまり人によってではなくて神によって使徒になったんだと自分を紹介しているわけですね。で、私たちは教会の制度とか規則とかそういうものを無視して活動はしないんですけども、でもそれが伝道を進める力になるかっていうと、そうではないってことを見分ける、識別する、そういうことのこのガラテヤの手紙から私たちがこう養われることだと思うんですよ。で、パウロ、今でいう伝道者牧師ですけども、その使徒というのは当時の教会の最高の権威の職務ですけれども、それは神の権威によってその職務に召し出されて今ついているんだと、パウロ先生は、パウロは語っているわけです。ただ神だけが権威の源なんだ。私たちも教会活動も何によってやってるか、何の権威によって、何の力によって教会活動してるか、何の権威によって今私はここに立って語るかといえば、規則とか決まりとかそれじゃないんです。それは大事なんです。でもそれが私に福音に命を与えて立たせてるかというと、そうではない。そうではなく、私も神様に呼ばれて、で、前回もちょっと触れましたけど、明日母が亡くなった日なんです、死んだ日なんです。それが私の献身の原点で、何度も申し上げてますけど、人の命に限りがあることを死ということ、そしてまたキリストの復活にあやかって私も母も共に蘇ってキリストの前に立てるんだという復活の希望も新たにされて、そして自分を用いていただきたいという思いで、神様が許されれば道が開かれるだろうということで、今に至っているのですけれども、それは神に呼ばれて今の自分があると信じております。これはでも伝道者牧師だけじゃなくて、 お一人お一人がいろんな人を通したり出来事を通したりして今おられるわけですけども、でもその根底は神に呼ばれて、神の招きがあって、生ける神に招かれて導かれて今この教会におられるということを、規則とか決まりとか人間の決めたことが今私たちがここにおらせているのではないということなんですね。そして私たちの教会のその林姉妹がから始まったこともやっぱり人々が集まってキリストの名によって集まって、そして伝道する、礼拝して伝道する、それをこの世の中でこう守る、一つの守る保護するものが規則であり制度であるということで、それが命とかではないんですね。そこをこう見分けることが大事だと思います。そして私たちはそのコロナという試練にまだあっている中で、じゃあなんで私たちは集まるのか、集まって何をするのか、そしてコロナでいろんなことができなくなって、その、痛みも悲しみも残念さも持つけれども、じゃあそのことがなければ伝道はできないのかというと、礼拝はできないのかというと、でもそうでもないということもこの1年余り経験しているわけですね。教会は何だと、教会の使命とは何だと、それを果たすということは何だということを本当に考えさせられ、祈りまた御言葉に聞いている時期がなお続いているわけです。また私は2004年から説教塾という説教者の研鑽し合う仲間の活動に入りまして、このガラテヤの信徒の手紙のこの御言葉から説教者とは何であるかということも学ぶ機会がありました。それは学び始めた時にまさにその説教者とは何だ、誰なんだという、そういう講演を聞いたので、とてもストレートまっすぐに私の心にこう目から鱗のような思いがしました。この使徒パウロの一節も引用されたんですけども、パウロは人々からでもなく人を通してでもなく、イエス・キリストとキリストを死の中から復活させた父である神とによって使徒とされたんだ、その使徒であるパウロ自分なんだというのは、もうこの世の中で確かだと思われることを全部手放して、それで崖っぷちじゃなくて崖っぷちにあるような手さえ離して、もう神の懐に落ちるっていうぐらいの、ただ一人生きる神の前に立ってこの世の確かさというのを全部手放している、そこに生きる神の前にもう裸のような自分で一人立つ、そういうふうにして自己紹介しているんだと聞いた時に、私今まで何を読んでたんだろうという思いがしました。人からでもなくっていうのは、もちろん人からでもないんだなみたいな安易な読み方をしていたんですけども、でも考えてみれば自分もその時駆け出しの伝道者で説教に悩んで何とかしたいというところで飛び込んでいって、で、スキルとか技術とかの方もあるんですけど、立ち位置というかどこに立ってどこに根ざしてということを本当に初回の初めの頃に問い直された時に、本当にもう崖っぷちさえ手放すっていう、生ける神の前にも本当に裸の何にも頼らないで立つっていう、そういうあり方ということに本当に驚きを覚えております。私たちの信仰は神お祈りしたようにキリストを見てない、神様触れない、触れられない、ただ御言葉を通して生ける神に礼拝を通して御言葉を通して出会って信じるわけですね。でも日々悔い改めなんですけれども、私たちは神様が見えないからで人の目をごまかして生きている、そういう罪深さを思うわけですし、もう無意識のうちに何かしらこの世で確かなものを自分の確かさにしたいような、そういう自分ってことを思うんですね。多分私の場合進学校に行ってないという事情があって、直接日本キリスト教団の教師 検定試験を受けるというコースで行きましたので、そこそこ進学校を卒業していますとか進学大学卒業しましたとか大学院行っていますとかそんなこと全然ないので、もともとそういう寄り所はないんですが、それでも何かしらこう人間的なものに頼りたいというか自分をこう強くしたいような誘惑というものは、牧師でもさらされている、牧師だからこそさらされているということが気づかされました。そしてこのパウロ、この使徒パウロはそういうこの世のもの、人のものというものを一切手放して裸のまま神の前に立つ、その神が私を呼び出したんだ、使徒にしたんだという。で、その時にただキリスト、ただ神と言わず、キリストを死者の中から復活させた神、そして父である神というわけです。で、神が父であるということについてはこう今日皆様にお配りした月報の関東言にも書かせていただきました。それはローマの信という手紙の言葉の説教のようなものですけれども、神を父と呼ぶ、イエス様も主の祈りで父よとそのようにまず祈り始めるということを教えてくださいましたが、天地の万物の作り主、また歴史を支配されている神が私たちの父、パウロにとっても父なるお方として自分と出会ってくださった。つまり父ということは自分は神の子なんだ、で自分が神の子であり神の恵みの賜物の相続人なんだということは、このガラテヤの信徒の手紙の後の方でも出て解き明かされておりますが、神は父であると。そして順番前後しましたけど、神はキリストを死者の中から復活させられた、させてくださったその神であると。自分を使徒にした、使徒にしてくださった神の権威、それはその神の力、神の権威はどこに見えているか、キリストを死者の中から復活させたという出来事に、私たちはパウロと共に神の力、神の権威を見る、信じるですね。そこに教会もまた立っているわけです。キリストを死者の中から蘇らせてくださった父なる方が私を使徒にしてくださった。ですから人間的なものが保証にはならない。そしてじゃあ神の保証、その神の保証というのはキリストの復活にあるんだ、これですよね。でそこに私たちも望みをかけているわけです。これは先月もイースターのお祝いで何度も確認しましたけれども、私たち、その4月の関東言が結構反響が珍しくありまして、だいたい月報っていうのは皆さん関東言から読まないで2ページから読んで皆さんの証素晴らしいなっていうことなんですけど、珍しく4月号は少し反響がいつもよりあったんですね。それ死んでも死ぬまで生きる、死んでも生きるっていうタイトルも褒めていただいて素直にお礼を言いましたが、そこの関東言でも、書きましたことは、私たちキリストの復活を信じて生きる者にとっては死、地上の死は新しい命への入り口になる。そして私たちは命の主に支配されている、よみがえられたキリスト、またキリストをよみがえらせてくださった神の支配に洗礼を受けてはっきりと入れられたと信じて生きるわけですね。もう死は私たちを支配しない、先週の説教でも申し上げたことです。もう罪と死は私たちを支配しない、私たちはキリストの支配の中にいる、そのキリストの命のご支配によってパウロも使徒とされた、教会もそこに立たせていただいているという、そのことなんですね。復活の信仰なんです。 ですね。でも、まあ、復活というのは死ななければ復活がないんですよね。である方にそう言われたら本当そうだなって当たり前のことを思いました。教会の信仰って霊魂不滅じゃない。体の蘇り。永遠の命は体の蘇りとしての永遠の命。そしてこの短いパウロの、まあ、教会に対する挨拶に、まあ、十字架という言葉はありませんけども、4節には十字架の、キリストの十字架のことが書かれているわけです。キリストは私たちの神であり父である方、ここでも出てきますね、神は父である方の御心に従い、この悪の世から私たちを救い出そうとして、ご自身を私たちの罪のために捧げてくださったのです。これは十字架の出来事です。私たちの罪の贖い、また私たちが受けるべきはずの罪の裁きをキリストが引き受けてくださったことで、私たちは許され救われる。それは神であり父である方のご意志であった。私たちを救い出すことが神のご意志である。そこにキリストが服従してくださって、十字架にその身を捧げてください。私たちの罪を許し、私たちの罪を取り除いてください。そしてそのキリストは死んで終わりではなくて、死者の中から復活、神によって復活された。この短い挨拶の中に十字架と復活の福音が込められていて、そこにこそ私たちも立つ、使徒も立つ、ガラテヤの諸教会も立つ、西川口教会も立つということが込められているわけです。そして今ちょっと飛ばしたところを読みますと、2節では並びに私と一緒にいる兄弟一同からと手紙を発信するものが紹介されて、まずパウロ自らを紹介していますが、私と一緒にいる兄弟一同からこの手紙は発信されていると。でその神の前に一人立つパウロって同時に教会の兄弟姉妹と共に生き、共に宣教するパウロであるわけで、これも私たち押さえておくことですね。教会というのは、まあ、使徒信条でも我信ず、私の信仰の決断、私の信仰の告白の面と、私たちは信じます、教団の信仰告白でもそういう言い方をしています。私たちは一人で伝道宣教するのではなくて、教会の兄弟姉妹と共に伝道し、またこの手紙もパウロ一人で書いているのではなくて、教会の兄弟姉妹、同じこのキリストの十字架と復活のこの福音に立つ兄弟姉妹と一緒に、まあ、両方大事なんですよね。でも一人一人が生ける神の前に一人立っているということが失われてはならない。そして、まあ、教会の権威ということについてはこの後、まあ、順番に説教していきますけど、このエルサレムの教会の権威とかアンティオキアの教会の権威というものもちゃんとパウロは認めて、それ否定してるんじゃないんです。その面と、でも自分の宣教の原動力は制度とか人々の手続き、教会の手続きではなくて福音なんだということですね。そして兄弟姉妹と共になんだ。で、宛先は2節の後半でガラティア地方の諸教会へということで、一つの町の教会ではなくてガラティアという地域の教会、いくつかの教会に多分回覧されたんだろうということが想定されます。それはパウロの伝道旅行の巻末の地図を見ていただくと、第2次第3次の伝道旅行の地図にガラティアという現在のトルコの地域にある地方の名前があります。この1節2節が発信人と、まあ、宛先受け取り手のことが分かります。で、3節で私たちがいつも礼拝の最後にしている平和の挨拶、私たちの父である神、ここでも出てきますね。私たちの父である神、神は父でとなっていてください。神の子たちが挨拶を交わします。主イエスキリストの恵みと平和があなた方にあるように。キリストの恵みと平和を私たちは お互いに祝福して告げています。そしてその恵みと平和の出所は神でありキリストである。その根拠が先ほど申し上げたキリストの十字架の出来事、そして復活の出来事によって、私たちは互いに神の恵みと平和、キリストの恵みと平和があなた方にあるようにと確かに祝福をつけることができる。これも神によることですよね。人間の名前で祝福を告げるんではない、神とキリストからの祝福を私たちは告げさせていただいている。十字架と復活のただ一度の神の救いの出来事がもうこの世界の歴史に実現しましたから。そして五節が聖霊ですね。私たちの神であり父である、ここでも出てきます父。ただ厳密に言うとこれは意訳で、この方にというのがギリシャ語の原文ではこの方になんですが、新教大学は丁寧にもう一度私たちの神であり父である方に、よよ限りなく永遠に栄光がありますように、アーメンと聖霊の賛美をもってこの挨拶が閉じられています。ガラテヤの信徒の手紙の説教でよく言われますことは、ご存知の方もあると思いますけど、この冒頭の挨拶にはコリントの信徒の手紙のような感謝、教会への感謝がないと言われますし、本当に事実ですね。そしてまた2節で先ほど申し上げたように、ガラテヤの地方の諸教会へとこの手紙の宛先があるんですが、コリントの信徒の手紙にはコリントにある神の教会へという言葉遣いをしています。でもここにはないと指摘があります。それはこの今日の短文にも書きましたように、このガラテヤの信徒の手紙が信仰の戦いの手紙、論争の手紙と言われてまして、教会を教会とする福音が揺らいでいる、福音以外のもので教会を教会としようとしている、誤った教えに傾いている、そこから福音に戻そうとする戦いの手紙なんだ。ですから、神の教会と言えなかったパウロの痛みがあるのかもしれない。そして今感謝の言葉ではなく、キリスト神への称栄で挨拶を閉じたパウロの苦悩というものがあるかもしれないと言われます。それはまたこの解き明かしを続けることによって気づかされると思いますが、それでもこの短い挨拶の中にかけがえのないキリストの十字架と復活の福音、それによって教会が立ち、またその神から使徒とされた自分なんだ、そこにしか教会は立つことができないと、その聖書の言葉に私たちもアーメンということですね。本当に私はさっき悔い改めの祈りしたように、その教会総会が無事終わるかどうかすごい心配してたんですよ。恐れに取りつかれて いたんです。でも皆さんがちゃんと議決権交渉出してくださって、役員会の提案が賛成可決されて本当に安堵しました。でもこの役員会提案可決されて総会が承認されたから伝道が済むんじゃないですよね。それは大事なことなんです。それを無視して、教会の秩序を無視してはできない。でもこの決定が伝道するか、人が宣伝に導かれるかっていうと、そうではないわけです。あそこのところが教会活動で本当に大事なことで、そして私たち一人一人も、私たちを生かすのは生ける神の福音、それ一人一人がまたこの秩序を大事にして、そして共に、でも一人一人生ける神の前に一人立つという、そこの立ち位置とこう相まってキリストの教会がある。私たちをこの福音から離れさせようという力はもうガラテヤ教会だけじゃなくて今もあるわけで、コロナもその一つです。で、私たちは罪と死の支配にはね、この十字架と復活の主の支配に立っている。 そしてこの信仰の戦いの手紙をこの時代に皆さんと共に聞きたいと願っております。祈ります。主なる神、2021年度教会総会も終わり、私たちは役員会提案の議題も賛成可決承認の議を経てこの21年度の活動をしようとしております。今申し上げた通り、そのことが伝道を進めるのではない、あなたの命の福音こそが私たちの伝道の原動力であり、それを御言葉を聞いて聖霊を受けていかなければ私たちは無力なものであります。その私たちに復活の命を注いでくださる神が共にいてくださる、ただ中にいてくださることが希望です。どうぞこれから始まるこの聖書をあなたが御言葉の私たちの目を開いて御言葉の真理を悟らせてください。それによって力づけられ、この恵みを必要としている人に分かち合うことができるようにしてください。主イエスキリストの名前によって感謝して祈ります。
アーメン。
賛美歌516番を賛美します。516番。
4月の月もあなたに守られ、また新たな爽やかな風を、またアロマの美しい季節を迎えたこの5月、第一聖節、あなたの前に生ける神の、神に呼ばれて、私たちが今ここに礼拝をする喜びを与えられましたこと、感謝いたします。洗礼を受けた時の原点、あなたと共に死に、あなたと共に生きられる喜びを今一度あの感動を思い出し、そして日々その感動から薄れ、知らず知らずに日々罪を重ねて生活している弱いしもべでございますが、あなたの十字架の贖いにより、今鮮やかにあなたがここに姿を現してくださり、感謝いたします。今このコロナ禍の中で、本当に今日のメッセージ、信仰の戦いの中のガリラヤ諸教会に送られましたが、今私たちにも今コロナを通しての信仰の在り方を問われる、また福音を述べ伝えるところの使命が与えられていることもさらに今日確認することができました。どうぞ主よ、あなたの栄光が豊かに鮮やかに表されますように、これからの人生をなお一層あなたの御言葉により従順に従い、その姿勢をまた力づけて憐みをまた与えてください。ただいま私たちがあなたから与えられた一句をお返しいたしました。どうぞあなたの国が豊かに注がれますように、そして拡張しますようにとお祈りいたします。あなたの御用のためにお持ちください。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
聖詠賛美歌の29番を賛美し、祝祷放送をもって礼拝終わります。賛美歌29番です。 聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。
これで礼拝を終わります。